ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。先日久しぶりに3人で収録ができまして、やっぱ良かったかなと思うんですけど、どうですか、はい、またやりたいな。
はい、そうです。風邪ひいてないと。
そうか、そんでこれから忙しくなるんですもんね。
はい、失礼いたしました。いまだにポトスグランブルの方ですけど、はい、ニエプスワンに行った時の風邪を引きずっているスノーです。
はい。
翌日は一日寝込んでしまいました。
ああ、そうなんだ。
いや、別に、熱が出たとかそういうんじゃないんですけども、うん、疲れが溜まっちゃって、これはちょっと寝てた方がいいだろうっていう感じで、ゴロゴロしてました。
そっかそっか。はい、でもなんか、これから3月、4月と忙しい時期が控えているのね。
そうなんです。
大変なんじゃないですか。
はい。まあ大変だと言えば大変ですけど、頑張ります。いや、乾燥が悪いんですよね。
お
お。やっぱり。
うん。
全然風邪ひくようなことしてないんですけど。
おお。
子供の風邪を、ただ一緒に年末、家にゴロゴロしてただけで子供の風邪をうつされた。
なるほどね。
避けない。
そっかそっか。いや、乾燥してるんですかね。
ああ、あれでしたよ。またフォトスクランブルになりますけど、乾燥剤入れるじゃないですか。
はいはいはい。
湿度計が入ってるんですけど、乾燥剤入っても入ってなくても、湿度 40% ぐらいしかないですよね。
あ、そうなんだ。
出しても変わらなかったんですよ、この間。
そういえば僕のところもそうだな。全然最近足してないんだけど、全然上がる気配がないから、そのまま。
でしょ。やっぱりまあほら、こう、夏だと、カメラ出し入れしてるたびにどんどん、
上がってきますよね。
上がってって、乾燥剤もだんだん吸わなくなってっていうのがわかるんですけど、冬はもう乾燥剤がいらないっていう感じ。
っていうかもうボックスに入れなくていいっていうこと。
そんな感じですね。今日、連休があって、その2日間ほとんど家にいたんですけれども、ほとんどっていうか完全に家にいたんですけれども、今日の夕方にちょっとコンビニに宅急便を出しに行きまして、あ、シャバの空気がうまいとか。
どんな人よ。そう。僕はね、連休2日ともだったかな、1日だけだったかな、子供と近くの神社に来まして、でまあ何回も言ってるけど、逆上がりができなかったり縄跳びができなかったり結構、ショックを受けているんですが、帰ってくると結構筋肉痛になってて、
はい、
びっくりな状態なんですが、はい、もうちょっと運動しないといけないなと。自転車も最近乗っていないので、自転車を乗る時間を作りたいんですが、なんかバタバタしております。
はい、
はい、ということで今回は裁判員制度の話を、
はい、
何も知らない私がスノーさんに教えてもらうという回です、はい、ということで、本題に入りたいと思います。
はい、
はい、ということで裁判員制度なんですが、
はい、
まずこれいつから始まるんでしたっけ。
はい、いきなり、はい、そうですね、裁判員制度そのものは今裁判最高裁判所の、
うん、
あのホームページを見ております。
Q&A、
うん、どっから裁判いつから始まる、
うん、あ5月21日スタートって書いてある
よ。あ、書いてありますね、一番上にね、うんうん、はい、というわけで、はい、去年の年末でしたっけ、
うん、
あの、名簿記載通知っていうのが来たんですね、
うんうんうん、
来たんですねって、スノーは来てませんが、
うん、
ハンスケさんのところも、
うん、うちも来てません。
かなりあの全くランダムなので、
うん、
すごいところは一家族に二人来たとか、
ほうほうほう、
そういうことがあるみたいですね。例えばおじいちゃんと孫に来たとか、
うん、
お父さんと子供に来たとか、
おうおう、
そういう人もいるみたい。
これ来たことを人に言っちゃいけないとかって。
あ、そうですね、一応。
あ、やっぱそうなんですか。
一応言っちゃいけないことになってるみたいですよ。
でも仕事してる人はどうするんでしょうね。
どうするんでしょうね。あ、それは、
うん、
まあこれ来た人はただ名簿に載りましたっていうだけの話で、
あ、まず
ね、いきなりそこから、裁判員 になるわけではない、
うんうんうん、
ということですね、
うん、
そこそこその調査票を書いて、
うん、
あのまあ、希望するとか辞退するとか。
あ、辞退もできるんだ。
あ、自体の希望もできるっていうことは、自体の希望ですね。
希望がいる。自体を希望して受け入れられないこともあるの。
そう、こんな感じ。
ああ。これでも圧倒的に自体する人多いんじゃないのかな。
まあ、今のところどうなんでしょうね。いろいろ世論調査とかも、
うん、
やっていますけれども。
うん。
で、ちょっとまあ、裁判員制度そのものって、
うん、
なものみたいな話が、
うん、
どんなものっていうか、これ日本だけの、
うん、
まあ、新しい方式って言えば方式ってらしいんですけれども、
うん、
まあ、わかりやすいところで言うと、陪審員制度っていうのがアメリカの中国にあって、
うんうんうん、
映画で言うと、12人のイカれる男たちでした。
はい。これは名前は聞いたことあります。見たことないんですけど。
あ、僕も見たことはないんですけどね。うん、まあ、アメリカの陪審制度だと、
うん、
まあ、陪審員がみんなで討議して、
うん、
その人が有罪だとか無罪だとか、
うん、
有罪だったら刑は何年だとか、
うん、
もう極端な場合、死刑とかね、
うんうん、
基礎刑とか、そういうのも、終身刑とか、
うん、
そういうのを決められるっていうのが、陪審員制度なんですね。
はいはいはい、うん、
で、日本も実は昔あったっていう話を聞きました。
いや、知らないです。
いや、明治時代から大正時代まで、うん、あったことはあったらしいんですけれども。
へぇ、そうなんだ。
はい。
うん、
まあ、なんかすごく、なんて言うんでしょうね。ただ、なんとなく裁判所の、
うん、
使いっぱしではないんですけれども、うんうん、裁判所のしもべみたいな感じで、
うん、
身分的な保証とかそんなになかったみたいな。選ばれたら厄介だっていう感じの、
はいはいはい、
こういう、裁判員制度みたいだったんですけど、陪審員制度、
うん、
みたいなんですけど。みたいなんですけどね、
うん、
まあそれはその戦争が始まるとともになくなっちゃって、
うん、
でまあ戦後やっぱりアメリカが、うん、こう統治してた占領の時に陪審員制度復活させようっていうふ
う
にしてたんですけれども、
うんうん、
まあ結局日本の政府がいやそれはやりたくないみたいなことを言って、
はいはいはい、
結局なしにしちゃったという経緯があるそうです。
へ、
うんうん、実は。
ほうほうほう。
で、まあ、アメリカの買収制度の話で面白い本がありまして、僕は最近これを読んで、うん、すごく参考になったんですけど、
うん、
推奨説なんですけどね、
はいはい、
パーネル・ホールっていう人の、バシーンは辛いっていう、うんうんうん、そういうタイトル。
はいはい。
で、ちょっと話が ずっとずれますけれども、
うん、
このパーネル・ホールっていう人は、スタンリー・ヘイスティングスっていう私立探偵を、
うん、
主人公にして、かなりたくさんのシリーズもので。
おー、シリーズものの一つなんか。
はい、はい、はい、はい。で、まあ、この、スタンリーさんは、うん、まあ、結構正義感は強いんですけれども、
うん、
なんて言うんでしょうね、決してマッチョではないし、
うん、
奥さんには頭が上がらないし、
うんうん、
使って言うと、いろいろ、まあ、いい人のために、
うん、
いろんなひどい目に遭うという。
はいはいはい。
ずっこけぶりがちょっと、ずっこけぶりと、こう、ちょっと、なんていうんですか、悲哀が滲み出るいい感じの、うんうん、人なんです、はいはい、
うん。
で、この陪審員を、うん、まあ、しなきゃいけないっていうね、制度に引っかかるっていうのは、やっぱり、うん、アメリカもに、この日本の陪審、裁判員制度も同じで、
うん、
なんか、まあ、くじに当たったみたいな感じで来るらしいんですけ
ど、うんうんうん、
はい、アメリカの場合は、自分がね、自営業だったりすると、
うん、
それだけで OK ですよ、やんなくていいですよ、
という
話なんですが、なんですが、
うん、
彼は、このヘイスティングスさんは、うん、まあ、パーネルホールの分身なんですけれども、
うん、
映画に出たことがあって、
うん、
それが面白いことに、シュワちゃんの映画だなんだそうなんですよ。
はいはいはい、
はい、で、ただセリフが一言あるだけのために、
うん、
その映画が例えば深夜の映画で、
うん、
放送されるたびに、
うん、
出演料が入ってくるんですね。
へ
え。必ず、
うんうん、
で、そうするとそれが源泉徴収されてるんですよ。
はいはいはい。
で、源泉徴収されると、それは、うん、されている収入があると、うん、それはあなたは、自営業ではないと。
ああ、はい、はい。
そういう風に言われてしまって、
うん、
毎回その陪審員が当たってしまうと、やらざるを得ないっていう。
はいはいはい。その映画に出てしまったがために。
ために。
うんうんうん。
っていう、そういう話から始まるんですけれども、
ね。はいはいはい。
で、まあ、陪審員になると思う。ひたすこう、なんて言うんでしょうね、やっぱり給料というものは一応出るんですけれども、
うん、
本当、それに使っている時間というのを考えると、
うん、
全くお話にならない額な
んです、うんうんうんうん、もうそれは日本でも言われてますもんね、
まあ、日給12ドルにしかならないって書いてある。
ああ、それはすごいひどいな。
全体のそれに関わった報酬は。
時給じゃないのっていう感じですね。
時給12ドルにしかならなかったって書いてあるんですけど。はい、まあ、そういう、この本に関しては、かなり半分以上が、陪審員制度についてっていうか、陪審員になったがために、ものすごくつまらない裁判に付き合わされたり、
うんうん、
なんか、とんでもない、陪審仲間と一緒にいなきゃいけなかったりとか、
うん、はいはいはい、
まあ、ドタバタが続くなんですけれども、
うんうん、
まあ、日本の場合のね、さっき、辞められるとか辞められないとか、拒否するとか拒否しないっていうのも、やっぱり一応そういう基準があって、
うん、
例えば僕とか半助さんだったら、
うん、
多分、こういう事情ですからダメです。私が働かなければ家族が飢えてしまいますと、
はいはいはい、
言えると思うんですけれども、
うん
うん、でも僕の場合なんかはアメリカだったら、
うん、
ダメかもしれないですよね。
源泉
徴収されているものがあるので、
うんうんうん、
そう考えると、まあ、日本でよかったんですけど、本当に。
なるほどね。
あと、まあ、その、まあ、介護だったり、病気だったりとか、いろいろ、の事情っていうのも、加味されることは、加味される。
まあ、でもそうですよね。介護しなきゃいけない人がいるのに、裁判のために。これどれぐらい拘束されるんですかね。
そうですね、仕事は、あ、いや、それは裁判やってる最中はあれなんじゃないですか。
え、裁判期間ずっと。
見たらずっと。で、これ結局あの、なぜこういうのにしようかって、こういう、あの、制度を作ったかっていうと、結局長いので、なんとか短くせにはならんっていう話が。
あ、はいはいはい。
で、まあ、それ、そういう、ことも含めて、その、なんていうの、それ、改正をしようと、司法制度を改正しようっていう中で、裁判員制度っていうのも出てきたっていうこと。だから、まあ、裁判員の使う限りは、早く終わらせるんだという、そういう、お役所のっていうか裁判所の、まあ、一種の姿勢なんですね。でもまあ実際にこうね、いろいろあるでしょうから、いくら短くって言っても、1日や2日では終わらないと思いますけど、事件にね。
そんな、かなわないですよね。
そうなんですね。で、まあ今、僕もこれ、こう、いや、遅きに死したとか思ってるんですけれども、みんな多分そう思ってると思うんですよ。その、結構反対、特に反対してる人は。
はいはい。
一体いつそんな話決まったのっていう感じですよね。
そうですよね。なんか、いろいろニュースで取り出されてはいましたけど、なんかいつの間にか今度決まったっていう話になっててっていう感じは印象としてあるんですけどね。
弁護士さんとかでも反対してる人いるんですけど、なんか今頃になって反対し始めてるっていうのがなんだかよくわかんないあれで、まあ、
でも結構ね、暴力事件だとか暴力団関係の裁判に関わった時にどうなるのとか、なんか
ね、
その報酬の件についてもそうですし、拘束される時間なんかについてもなんかいろいろ言われてますけど、なんかそこら辺なんかこうしっかり協議されたような感じが、まあ、さっきも言いましたけど印象になくて、なんかいつの間にか決まっちゃってたっていうような感じがするんですけどね。なんかいろいろ問題が出てきそうな気が、
まあ、これまでの、こうやって、あと、まあ、今回非常にも、特に問題なのは、刑事裁判に、裁判員が参加するっていうことで、まあ、当初は何でしょう、民事事件、みたいな方に、まあ、あと、でしょうね、なんて、例えば特許とか、この間の、この間じゃないや、これからだ。これからなのかな、フォトスクランブルで出ますけれども、
あ、はいはいはいはい、
盗作か、そうですね、盗作じゃないかとか、そういう著作権、そういう方に、そのね、一般の方の常識っていうものを入れてもらいたいっていうか、見方を入れてもらいたいっていう、
そうですね、あれなんかは本当そんな感じですもんね。
流れがね、最初はあったらしいんですけども、でも、やっぱり最近凶悪な事件とか、あと、被害者がその裁判にどうしても何かの形でいい、こう参加したいとかね。
はいはいはい。
そういう、動きが強いっていうのもあって、あるのと、あと刑事事件があまりにも長いっていう、裁判が長すぎるっていうことで、裁判員制度を 導入することによって、うん、まあ、そういう手続きとか審理をコンパクトにして、
うんうん、
まあ、結局一般の人が出るからそんな長々とやってられないんだから、これだけあの圧縮しなさいっていう、そういう圧力がかけられるっていうことなんでしょうかね。
はいはいはいはい。でもそんなことに巻き込んでほしくないって感じはしますけどね。
あと証拠とかもあのもっとコンパクトにっていう。
あ、
まあ、今書類が中心の裁判なんです、
うんうんうん、
あの法廷でその書類じゃなくて、なんて言うんでしょうね、
うん、
実際に証人とかが、
うん、
あの法廷で証言してもらうっていうやり方が増えるっていうことなんですよね、
うん
うん、
なるほどね。
まあちょっとアメリカ的な考えやり方っていうっていうことで、まあそういう司法制、まああの司法の、
うん、
コンパクト化というかスピード化っていうのを、うん、なんとしようということが一番根底にあるらしいんですが、
うん、
まああとはその、司法に国民が参加した、するべきだとかね、したいっていう人もいるっていうのも確かな。
ああ、はいはいはいはい。うん、
まあそういうことなんです
か。まあ中にはいるでしょうけどね。でも圧倒的に関わりたくないっていう人が多いんじゃないのかな。
そういう気はしますね。
ですよね。
まあ一つは僕は一番最初に引っかかったのは、
うん、
報酬が確か1万円ぐらいだったんですよね。
うんうんうん、
っていうのがあって、いや、1万円はそりゃないよねっていう感じですし、
うん、
あの、まあ、自営業の人とかはなることはないだろうと言われてますけれども、
うん、
逆に自営業の人でもやりたいっていう人はいるかもしれないんだけど、やった場合のその休業保障というのは、全くあなたのせい、あなたの都合でしょっていうふうになるような。
ああ、はいはいはいはい。
で、そうすると、その、これ、まあ一応法の下の平等っていう点ではどうなんだっていう、うん、あの、職業によってできる人とできない人が出てきちゃう。
ああ、そうですね。
はい、うん。職業とか、その家庭環境とか、その、うん、で、社会環境でできる人できない人が出てきちゃったり、
うん、
するわけだし、うん、多分、主婦の人なんか圧倒的に少ないだろうし、とかね。
うんうんうん、
若い女性っていうか若いお母さんで子育て中の人は圧倒的に少ないだろうし、
うん、
そう思うと本当にあの一般的な常識のある層といいますかね、
うん、
人が裁判員にちゃんとなるのかっていう、
そうかそうか、
うん、そういう疑問もありますね。結局、うん、仕事休んでいい、いい人とかね、
うんうん、
ある程度社会的地位がある人とか、
うん
う
ん、
そういう人ばっかりがなりやすいのではないかという、うんうん、気はします。
そうですよね。そうするとなんかその民間からそう無差別でっていうのはなんかあんまり意味が、
最初は無差別でもね、うん、結局できる人っていうのはなんだ絞られて、うん、ある、こう、社会的な階級って言ったら、あれ、語弊があるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
ある社会的な階級というか、こう、ある偏ったグループになっちゃうような、しないでもないんですけどね。
うん、そうですよね。なんか、選ばれた人たちがどうするのかっていうのが、まあ、これ5月、始まってみて、
はい、
いろいろと話題になるかと思うんですが、まあでもそうですね、さっき言われて思ったんですけど、そのフォトスクランブルで紹介した著作権なんかの部分っていうのは、その一般の人たちの価値観とか、そういったものが反映されると、すごいです。そういうものに関してはすごく意味があるのかなっていう気はちょっとしましたけどね。
ですね。まあ、実際にあった裁判でね、裁判というか、あれで、事件で、荒木の、
はいはいはい。
ヌード写真集を売ったという、うん、罪で逮捕されて実刑といいますかね、まあ、というか起訴された、
はい、
本の、渋谷のあれは何だったかな、なんか、本屋さんがあるんですけど、
うん、売ったって
売ったっていう、この書店の店員さんが起訴されたっていう事件がありましたね、だいぶ前ですけどね。
それは、売ったって
どういう、画集を、写真集を、
うん、
そのお店に置いて、
うん、
そのお店で売ったという罪で、
ほう、
わいせつ物の、販売ということで、警察に起訴されたという事件があったんです。それ裁判にどうなったかわかんないんですけど、とりあえず起訴はされましたね。
だってそれは売るために作った画集じゃない？
そうなんですよ。そうなんですよ。でもその写真が埋設物だということで、
うん、
その写真を印刷した、出版した会社とかじゃなくて、
うんうんうん、
そこの写真集を売ったお店の店員さんが、
うん、そこもなんかすごいですね。お店じゃなくて店員なんだ。
店員なの。
へぇ、
確かそうだったと思う。それすごく記憶に残ってるんですけど、そんなんで逮捕されたらたまったもんじゃないよねと、とか、まあ一般の人は思うと思うんですけど、そういう裁判の時こそでやっぱりね、
うん、
その人がいてくれるとありがたいのではないかと思う。
だからそれがこのなんだろう、裁判員として動ける人っていう風に偏ってきたときに普通の人と言えるのかどうかっていうのね。
そうなん
ね。なんか今の首相が一般のことを分かっていないっていうのは散々言われていますが、そういう人たちにこう審判を委ねるのはどうなんだろうっていう状況にならなければいいんですけどね。
まあその裁、まあじゃあ今の裁判官は何をやってるのかっていう話もあるんですけれども、やっぱり弁護士の人とか、まあ他いろいろそういうのに興味持ってる人は、
うん、
その司法制度にその一般的な市民の常識を加えるために、
うん、
一般の人を入れるってのは本末転倒だろうと。
ほうほうほうほう。
裁判官が、うん、一般常識を持てばいいだけの話だ
っていう、
そういう言い方をされてるって、で、まあ確かに僕もそうだよねと思うんですけど、
うん、
そもそも、まあ、こう、そういう特殊な、職務に就く、と、
うん、
いうことで、
うん、
税金から高い給料、高いかどうか知らないですけど、うん、給料と、うん、地位を提供してるわけですから、うん、いや、お金もらって仕事してますけれども、どうもそれがうまくいかないみたいなんで、
うん、
力貸してくださいって、でも、あんたたちには1万円しかあげませんって。
ああ、そっか、そういう。
そう。
はいはいはい。
だったら、同じ、だけくださいって言いたくなるんですけど。
そうですよね。
やるんだったら。でも、まあ、決定権は裁判長にあるらしいんですけれどもね、やっぱり。でも、同じ法廷にいて、
うん、
被告の人とだったり、うん、検察だったり、弁護士と、
うん、
同じことをやるわけですから、
うん
だったら同じだけの給料くださいっていう感じですけど。
本当ですよね。日割り計算してもいいからって。はあ、なるほど。まあ、ちょっとこれは、でもこれ、思ったんですけど、ジャーナリストの人とかが選ばれたら、
あ、
話したくてしょうがなくなるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。
もう問題点とかもろ分かってくるわけですからね。そういう場合ってどうなんだろう。
このさっきの推理小説の話ですけど、
うん、
陪審員こう選ばれて、うん、こう陪審員プールみたいなところにもう100人とかいるようなところに2週間通わされるんですよ、う
ん、はい。
で今日はこういう裁判があるんだけれども、うん、あのそれに、例えば12人選ばなきゃいけない、
うんうんうん、
で進行中の裁判にもあの代理人とか、うん、あのという形で入れたりとにかく12人いないと裁判できないので、
はいはいはい、
そこのプールにいて、なんか新しい裁判に加わるのか、
うん、
途中から代理人とかそういうの形で加わるのかっていうのは全く分からなくて、
うんうんうん、
ただそこにいなきゃいけない、
うんうんうん、
でくじが引かれて、
うん、
はいはい、あじゃああんた来てって言って行くんですけれども、
うん、
あのそれも12人選ぶんじゃなくて、
うん、
その倍ぐらいかな、なんか選んで、
うん、
双方の弁護士があのその被告原告の弁護士がね、
うん、
そのこれから陪審員になる人にいろいろ質問するわけなん
です、はいはいはい、
それに対する答えを判事が見ていて、
うん、
確か判事だったと思うんですけど、
うん、
この人は公平な判断をするとか、
うん、
あの向かないとか
うん、うん、
そういうのを半日かけて決めるっていう、
うん、
それにあのあ当たればそれで OK ってなればそこで晴れてその陪審員のチームが結成されるんですけど、
うんうん、
まあ主人公がねたまたまその私立探偵ということで、うん、なんかそれ自分の関係した事件とあの似通った事件、
うんうんうん、
話だったので、
うん、
いや僕はそれは公平にはあのできませんみたいな、
うんうん、
ことを言っちゃうわけですよ、
はいはい、うん、
真面目なもん、
うん、
であのそしたらその被告の側の方の弁護士がすごい怒っちゃって、
うん、
そんなことを言うやつはとんでもないとか言ってすごい怒ったもんですから、
うん、
せっかく決まりかけていたその陪審員の全員のチームが、
うん、
全部選ばれなかったっていう。
そうなんだ。
結局その場でそういうあの、ね、説得力のあることを言ってしまうと、
うんうん、
自分の経験をもとにしたその被告に不利なような
はいはい、はい、
説得力のある事例をペラッと言っちゃったんですよ、
うんうんうん、
それ聞いちゃうじゃないですかみんな、
うんうんうん、
たまたま、
うん、
でそういうことでもうこの人たちは、まあ、ある意味である洗脳というか汚染されたと
はいはいはいはい
判断になって全員がはいみんなプールに戻ってって
言って
されるっていう、
あ
こういう場面があって、
うん、
いや本当陪審員は辛いっていうのはこういうことなんだ。
ああなるほどね。
まあ日本の制度がどういう風になってるかわかんないですけど、
うんうんうん、
結構
まあでも多かれ少ない似たようなそういう事情っていうのは出てくる
そう
でしょ
う
ね。
ね、
うん、
まあ、あの、このパネルホールの陪審員は辛い、非常に面白いので、
うん。これちょっと読んでみたいな。
あの、僕はこのヘイスティングスさんは大好きなんですけど。
ほうほうほう。他にシリーズどんなのがあるんですか、
はい、あ、ものすごい、ものすごいたくさん実はシリーズが。
へぇ、
はい、
あ、そうなんだ。
はい。
へぇ
何十冊って出てますね。
あ、そうなんですか。
はい。
パ
ーネルホールで、
うん。
聞くと、早川ミステリーで、
うん。
はい。何十冊もないけど、十何冊ぐらいはあるのかな。
ほう。
はい。
いや、面白そうだな。じゃあ、この、陪審員は辛いから、
はい。
ちょっとシリーズを追ってみようかな。はい。ね、もう一つは、その12人のイカれる男たちは気にはなっていたんですよ、
はい、ああ
であ
のなんかいろいろリメイクされたりもしてるみたいですね。
あ、そうなんだ。なんかね、いやこれを見て、三谷幸喜の12人の優しい日本人を見たいなというのを勤めていたので、
あれはあれなあのパロディーっていうか、
うん、
リメイクというか、
うん、見ました。
いや、両方とも見てないですね。12人のイカれる男の話はこのパネルホールにも出てくる。
はいはいはい、
はい、うん、
これを見て、三谷幸喜のを見ようかなと思います、
はい、
それで勉強になるのかどうかわかんないです
けど。そうですよね。自分、まあ、うん。まあ、これ人がこう、ドタバタしてるのを見るのは楽しいかもしれないですけど、自分がそれを、
ね、なったらね、
途中に巻き込まれるのはちょっと大変。
ゾッとしますが、はい。まあ、うまく流れてくれるといいんですが、いやでもそうも思えないですね。なんかいろいろ出てきそうですよね。
そうですね。まあのとにかくこう裁判所というか国は打ち上げちゃったから、
うん、
何とでもやるっていう感じだし、
うん、
なんかギクシャクしそうな感じではあります。ただあの僕ちょっとまああの別な意味で思ったんですけど、
うん、
その角度から見ると例えばあの、うん、こう若い人とかが、そういう、あの、若い人っていうかな、それを、罪を犯した人を見ることによって、
うん、
自分はこういう風に失敗したらダメなんだなって思えれば、
私は見
るかなと思うんですけれども、
はい、
でも逆に、あ、そこが足りなかったのか、じゃあこうすればきっとうまくいくじゃないかって、ヒントになる人も、いないとも限らないっていう、ちょっと、あの、両方心配、両方まあちょっと思ったんですけどね。
まあ、いい方向に何か作用してくれるのを、ただ願うしかないような状況ですが。はい。まあちょっと、5月以降、またちょっとニュースを注意して、
はい、
また、いろいろ話が出てきたときに話題として取り上げてみたいなと思います。その時までにちょっとこの12人の2本は見ておきたいなと、
はい、
はい、ということで、今回は陪審制度についてお届けしました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、すいませんちょっと咳が時々出てたスノーです。
はい、ではまた来週。